建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の、つくい君とそれから倉持君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあつくい君からどうぞ。
はい、今研究生のつくいと申します。
はい、学部4年の倉持俊です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、収録の日時としては2月の26日っていうことで、ちょうど春休みの真っ只中みたいにこうなっていてですね、先週ぐらいまでは雪ですごく大変だったんだけども、ちょっと一転してだんだん穏やかな気候になって、ちょっと春らしい感じにもなってきてるんですけども、今日はですね、取り上げるのは、ヨンウッツォンのシドニーオペラハウスですね。シドニーオペラハウスを取り上げたいと思いますけども、まずこの作品に関して2人にちょっと最初に振っておきたいなと思うんですが、どうでしょうかね。じゃあつくい君、これどうですか、このシドニーオペラハウス。
そうですね、非常にアイコニックでかなり有名な作品だと思うんですけども、僕の中の考えとしてはやっぱりそのアラップが、その一人の以上、建築家とコラボレーションをして、かなりそのテクノロジーっていうものがうまくその表彰した建築として一番最初 の代表的なものとして捉えられると思うんですけども、あとはその工期の長さというか、それがかなりそのデザインとの兼ね合いで変更していくっていうその時の流れを感じる非常に重要な作品だと思います。
そうね。じゃあ倉持君はどうですか。
はい、小学生低学年頃に家族旅行でオーストラリアに行った際にここに訪れたことがあるんですけど、当時この覚えてるかなって言われたら、そこまで覚えてないんですけど、やっぱりどうしてもこのとてもシンボルになるような独創的な形は記憶にはありますね。
だけど倉持、小学校のことつい最近なんじゃない。違うのか。そう、10年ぐらい前とかじゃないの。
20って考えると最近ですけど、そこの曲はあんまりないですね。
そうなんだ。そうなんだね。そうね、これね、2人の感想の通りなんだけども、ちょっとデータ的なことを少し紹介しておくと、出来上がったのが1973年なんだけど もうコンペでこれ選ばれた作品で、1957年のコンペだから実際出来上がるのものすごく時間かかってるんだよね。でこれはすごく建築の歴史的にも有名な話で、これ世界遺産になってるんですけども、本当にもう二転三転して紆余曲折を経て出来上がるまでのもう本当に苦難の工事っていうか、国を挙げてのもう大工事になって結果的になってしまったんですよね。ただ今では本当にオーストラリアのみならず、その世界から愛される建築として本当に素晴らしい建築だなと僕も思いますけども、この設計者はですね、ヨン・ウッツォン、デンマークの建築家であるヨン・ウッツォンが設計をして、出来上がったもので、大きなその、白鳥のようにも見えるし、羽を広げた鳥のようにも見えるし、非常になんていうか白亜の非常に美しい、本当に、海のへさきに鳥が舞い降りたような、そういう素晴らしい建築で、これエンジニアリングとの格闘の歴史としてよくその取り上げられるんですよね。でエンジニアとしてはオーバーラップ社が入っていて、鳥が羽を広げたような、それが折り重なったようなその形態、非常に複雑な形態をしていて、これをどうやって実現させるかっていうふうなことが非常に大きな問題になったわけですよね。で、これ実際問題としてその着工後の14年目にようやく出来上がったっていうふうなことなので、本当にコンペ案から選ばれて出来上がるまでがその苦闘の歴史で、これ皆さんもよく知ってる人もいると思いますけども、ヨン・ウッツォン自身は素晴らしい建築家なんだけども、結局このオーストラリア政府と最終的に対立してクビになるんですよね。大建築って結構その設計者がクビになる例って多くて、よく知られてるのフランク・ド・ライトの帝国ホテル、あれも結局途中でクビになって、弟子 の遠藤新が面倒を見て最終的に完成させたっていうようなことがあって、最初の当初 の建築家がクビになって、で完成の状態を見れないっていうようなことがよくあるんですよね。でこのヨン・ウッツォンは完成する前にクビになっちゃったから、もう失意のうちにデンマークに帰って、 実際読むっていうのはこう出来上がった状態を一回見てない、あの要するにオーストラリア政府とこう喧嘩しちゃったから一回見ずに読むつは死んじゃったんですよ。もうそれはある意味非常にこう歴史の皮肉であり、まあ、悲劇だよね。僕らは見てるけど読むつ自身は見てないんだよ。でやっぱりこ の, あのジオメトリー、その形態をあの現実化させるっていうのが非常に難しくて、あの、まあ、実際これコンペの案 の, そのフォルムとは少し違ってるんですよね。かなり変わってる。最初はもっとこう羽が低い状態で地を這うような形で設計されていたのが、あのだんだんこうエレベーション的にこう立ち上がってきて、で最終的にはこの曲面シェルっていうものが、まあ、その曲面でできたその壁なんですけども、壁であり屋根なんだけども、これがあの全部球体の一部になってるんですよね。球体の一部を切り取ってそれを組み合わせることによって作っていくっていう、まあ、部分的にはシンメトリーになっているから分かりやすい構成でもあるんですけども、で、まあ、あのこれ海 の, その岬に立っているっていうことで、その地盤の問題であったりとか、それからその資材をどうやって搬入したりとか、それをどうやって組み立てたりとか、まあ、いろんなことがあって、あの本当にこの建築の作られるプロセスを見るとですね、もうものすごい大きな、本当にこう30分の1ぐらいの模型を作ったりとか、 あのあらゆることを検証してやってるんですよね。だからそのプロセスがよくこうドラマとして、表現されることがこうありますね。まあシドニーといえばこのオペラハウス、逆に言うとシドニー以外で、あのシドニーでこれ以外のものっていうのはその建築のみならずなかなか思いつかないっていうぐらいなんですけども、あの僕はあの2010年かにあの行ったんですよね。行ってみました、うん、あの建築ツアーでいろいろこうみんなで見に行ったんですけども、まあ、倉持君は小さい時に見たっていうようなことなんだけど、はい、あのこれはね本当に一回見たらいいなと思う建築ですよ、ね、うん、オーストラリアはまあ比較的日本から行きやすいし、うんうん、という気はするけど、そういうことどう？
そうですね、あの、まあ、オーストラリア僕は行ったことないんですけども、うん、まあ、ぜひ行ける機会があれば、うん、みたいなと建築の一つですが、うん、まあ、ヨン・ウッツォンの、まあ、その他の作品とかを見ると、まあ、だいぶ変わってるようなイメージがあって、うん、で、まあ、かなりその形形態っていうものが、うん、ここまで外観にそのまま出てくるっていう、うん、構造が出てくるっていう状態だと思うんですけども、うん、でもなんかちょっと異質に見えていて、うん、まあ、普通だったらというか他の作品は、うん、まあ、その内部空間でどっちかっていうとこういう曲面性というものが出てくると思うんですが、うん、まあ、これはまあ外部に出てくるということ、それが反転しているっていう部分がちょっと面白いのかなっていうの
は、うん、そうだね、確かにこれあの、まあ、携帯先にありきみたいなところがあるから、あのそこからその逆算して演繹してあの内部空間のホールを作っていくっていうことになっていて、ただあの実際に行った感じだと非常に巨大な建築なんだけど決して分かりにくい感じじゃないんだよね。こういう巨大建築にありがちなその動線とかその平面図が分かりにくいっていう感じがなくって、どこにホールがあってどこにフォアエがあってどういう動線になってるかっていうようなことがあの実は結構分かりやすくて、まあ、そういった意味ではね、そのプランニングとしても非常にうまく解かれてるなっていうような感じがあるんですよ。で基本的にその海の上に岬に立つその基壇的なグレーで出来上がったその基壇的な部分とその上に立ち上がる曲面の屋根っていうような形 の, その断面的にはその二段構成になっていて、で平面的にも例えば大ホールとかそれからレストランとかそのシアターとかそういうようなことが割となんていうかこう合理的にその配置されているので、あの遠目に見ても分かりやすいし実際にその行っても分かりやすいんですよね。分かりにくい感じはない。まあ、そういう意味ではやっぱりものすごく突き詰めて考えられた建築なんだなっていうふうには思いますけどね、うん、まあそうだね。あとはどうだろうね、
このコンペの内容でこの場所が指定されたんですかね、その要は港というか
その
、うん、
そうじゃないでしょうかね。ちょっとそこまでは僕もね、分からないんで、分からないっていうかちょっと忘れちゃったんだけど、そうじゃなかったかなっていうふうには思うけどね。
この突き出したなんか配置計画がよりこの印象を与えるというか、
うんうん、そうだね。これなんかそうだね、実際これ船からこの オペラハウスを見るとものすごくいいんですよね。船から見た時にその船からなんていうのかな、このオペラハウスから遠ざかっていく時とね、近づいていく時のその気配っていうものがすごくよくって、あのよく言われる、例えばさ、広島の厳島神社なんかもそうだけど、ああいう海辺に立つその神社とか、その大きなランドマーク的な建築って海から近づいて行った時とか、あるいは海から見えた時にどう見るかっていうのがすごく大事だって言われていて、あのそういったことをすごく意識した建築ではあるよね、うん、だから海っていうのは非常になんかこうフラットなさ、何もないそのタブララサの敷地なんだけど、にもかかわらずその海というその抽象的なコンテクストをものすごくこう高度に読み込んでるっていうかね、そういう感じはあるなと思う、うん、いやなんかさ、あの僕牧文子さんのね、そのレクチャーをね前ちょっと聞いた時にね、あのまあ、このシドニーのオペラハウスが世界遺産に、ね、世界遺産になってるんだったら、あの東京体育館、代々木国立競技場も世界遺産になるべきだって話をしていて、まあ、確かにあれもね優れた建築だと思うよ、本当に素晴らしい建築だと思うんだけど、だけどもその人間 の, そのアプローチをした時のね、あるスカイラインとかランドマークっていう意味ではやっぱりオペラハウスの方が僕はちょっと好きだったけどね、うん、なんかあの代々木国立競技場ってものすごくダイナミックなその形態してるんだけど、なんとなく近寄りがたいところがあるっていうかね、すっと入っていけないっていう風な印象がすごくあるなっていう風に気がしたんですよ。だからね、これは本当にあの遠目に見たら非常に幾何学的な抽象的な局面の形態だし、まあ、近づいても何かこう丘を登っていくような感じがあってね、でその貝殻のようなそのあの大きくこうドーンと開いたガラスの開口部から人を誘い込むような感じもあるし、であのぐるっと回ってあの岬の先の方に行くと、あのそこにこうガラス張りのホワイエが広がっていて、そこからドーンとこう海が見えるっていう風なね、なんかものすごくね細かいところいろいろ見ていってもよくできてるなっていうふうに思うんですよね、うん、だからね、まあ、あのどうなんだろうねこれ、例えばさ昔あのジャン・ヌーベルがさ、そのシンプリシティとかコンプレクシティっていうテーマでコンペがやってたことがあったんだけど、複雑さと単純さっていうその問題設定って建築にあるじゃないですか。つまりさ、建築って本当複雑だから、ちっちゃな住宅であってもね、どこまででも複雑に作れるんですよ。当たり前だけど、どこまでも複雑に作れる。どんなに小さな住宅であっても、あの複雑さをその無限に発散させることは可能っていうか、ものすごく難しいわけね建築って。だけどもこれだけ大きいものを単純化して作るっていうことははるかに難しいと思うよね。しかもこのランドマークとしてある意味その非常にこう分かりやすいね、そのさっきそのアイコニックっていうことをつくゆくが言ったけども、非常に分かりやすいそのモデルになってるよね。まあそんな気がしますよ。だからこれ単純にさ、シドニーオペラハウスでなんとなくあのみんなよく知られてるなと思ってもさ、これは本当に読解すべき点がたくさんあって、例えばこれよくよく近づいて見てみるとね、僕も行った時に初めて気づいて驚いたんだけど、これ実際にはその白いね、あの塗装じゃないんだよね。そのこれね見てもらったら分かるように、一枚一枚がこの鳥の羽のような、蝶の羽のような非常に繊細なタイルなんですよ。しかも曲面タイルなんですよ。でこれもね、本当に曲面タイルをどうやって作るかってすごい難しい問題で、この曲率がどんどん変わっていったらそのタイルって作るのが大変だから、要するに曲面タイルの原型ってアール・ヌボーのガウディなんだよね。ガウディってさ、あの割れた陶器をさ曲面にこうなじませるようにしてさ、タイル代わりにしていて、あの曲面にタイル貼るっていうのは簡単なようで難しいから、で、まあ、これはね曲率が一定だからっていうことももちろんあるけども、ただあの大きい円と小さい円があったりするしね。であとこれタイルを貼るっていうことは明治の問題も出てくるから、これが非常にこうエレガントな鳥の羽のような模様を作り、かつそのタイルとしてきちんとしたその機能を得てね、でも遠目に見たら白い塗装のようなあの壁に見えると。でこれ本当によくできてるんだよね、うん、本当になんかこう建築の隅々まで考え尽くしてるっていうような感じがしますよ。で一方で、なんていうかこう街中からね、アプローチする際には壇上の階段を登っていくから、あたかもそのパルテノン神殿とか丘の上に立つ神殿にアプローチするようなイメージもあるんだよね、っていうような気がするな。まあここのなんかそばの、すぐそばのさオープンカフェでさ、お茶飲んでたら本当に気持ちよかったな。
うん、いいですね。
倉持くんはそのシドニーに行ったいろんな記憶は残ってるの？
シドニー行った記憶も定かなんですけど、やっぱり建物の一番強い印象がこのシドニーオペラハウスだったので、あ、これが一番すごかったのかなと当時の記憶を遡ると、
あ、じゃあその建物の記憶は一応カルジ残ってんだ。
そうですね。
中入ったの？
中入ってないです
。中入ってない。
でもその反対側からその海を越えて見た記憶があるので、近くまでは行ったのかなって感じですか。
なるほど。なんかさ、あのね、あの建築ってさ、なんかこう中入んなくても正直いい建築ってあるじゃない、うん、いやあるんだよ、うん、まあ、要するに、まあ、見なくても分かるって言ったらちょっと語弊があるけど、中入ってもそんなにこう楽しくないとか、まあ、あるいはその中入ったら逆に失望しちゃうとかっていうのだってないことはないね。でもこの建築は中が入ったら本当に素晴らしい、まあ、アルトの建築もそうだったんだけど、中入ったらまた違ったすごくいい空間がある。でもここさ、杉山条件大学の村上先生とかね、琉球大学の入江先生とかと一緒にね、あと学生と一緒にここでオペラ見たの、ラボエムっていうね、オペラ見たのね、星空、そしたらね、ほんと素晴らしかった、うん、空間が生き生きとしてるし、なんていうのかな、空間に艶があって気品があるっていうかね、まあ、そういうふうに思ったのはやっぱりこのオペラハウスとか、あとそのアールドの建築に僕はそれを感じたな、やっぱりな、うん、空間にその気品があったりとかさ、そういうふうなこう艶があるっていうのはすごくいいなと思ったね。スクリーブンどう？
そうですね、まあ、空間の艶っていうのはちょっと、まあ、僕もぜひ体験してみたいなって思うんですけども、まあ、本当に行かなきゃわからないというか、その本だけ読んだりして、その図面だけを見て考え、そこまでたどり着かない部分はかなりあると思うので、まあ、僕自身もその今まで行ってきた建築の中でいざこう案外期待してなかったものがやっぱ入って、例えばまあ教会とかだったら、その中でのミサとか行われている時とか夜とか、その本当に普段の生活というか、その場でしかこう感じられないような経験できないようなやっぱ空間の性質ってあると思うので、まあ、そこまで含めてやっぱ建築って考えられるべきなのかなっていうのはすごく思いますね。
そうだね、確かにそうだね。やっぱりさ、なんかこう音って結構大きいと思うんだよね。音の響きとか、まあ、これはオペラハウスだからまさに音がすごく大事なんだけど、音響効果っていうかね、あのただそのホールに限らず、音がどうやってその響いて広がって拡散して反射してくるかっていうかね、その音の気配を設計するっていうことが空間の気配をの質を高めるっていうこととやっぱり相当リンクしてると思うんだよね、うん、それはあると思う。だからある意味ね、ちょっとこう話が唐突に飛ぶんだけど、音をテーマとした空間を作るっていうことは建築の全てにつながるところがあるとも言える。つまりこの場合だとホールだけどね、音楽ホールだけど、つまり全ての建築を音楽のホールのように設計せよっていう風なあるその確率みたいなものはあり得るかもしれない、もしかしたら。要するにさ、人間がいる気配っていうのはやっぱりこう音ともちろんリンクするじゃないですかね。最近だとなんかさ、あの偽作曲家の話がさよくてあの話題になってるけど、音ってやっぱりリンクするじゃん。だから空間と音っていうことの関係をなんかこう設計の最初の段階から考えるっていうことはね、もしかしたらあるかもしれないし、もっと具体的に言うとね、一番ね設計するときにあの問題になることの一つってやっぱりさ、騒音なんだよね。もうこれだけはどうしようもないところもあって、もちろん RC でガーンと作ればその遮音性は高いんだけども、音の問題ってみんな一番気になるじゃんね。映像とかは別にさ流れてて見なければいいけど、音って聞こえるから、だからその音は避けられないし、あのまあうまくその音をさ響かせるってことが空間の質を高めるっていうのはやっぱり絶対あると思うんだよね、うん、例えばさ、なんだろう、その吹き抜けを作るっていうね、吹き抜けを作るっていうことはイコールどういうことかっていうと、奇跡っていうその空間のボリュームが大きくなるから音が響くってことじゃないですか。だから吹き抜けを作ったら、なんでそれが吹き抜け的な空間の気配を持つかっていうことは、裏を返せばそれは何か音の気配とつながってるんだよね。まあなんかちょっとそういう感じはするなっていうふうに思います。それでね、あの今ねこれ倉持くんとかつくり君の前にもね、あのいろいろ本があって、僕の前にもこの4ウッツォンに関する本があるんですけども、ウッツォンっていうのはまあなかなかあの こう特筆すべき面白い建築をいっぱい作ってるんですよ。まあ、具体的には集合住宅なんかいろいろ作っていて、あのウッツォンのね、あの建築、ここに今あるのはですね、一番紹介すると建築文化のこう古いんですけど1997年の1月号モダンストラクチャーの冒険という本で、ここにあのシドニーオペラハウス の建設プロセスのね、まあ、少し写真が紹介されていて、非常に巨大なその構造模型なんかが作られてるんですね。コンクリートシェルでどうやってこう作っていくかっていう話。それからですね、まあ、ヨンツォンはですね、集合住宅が結構有名で、あのよく出てくるんだけども、中庭型の集合住宅っていうのをたくさん結構作ってるんですよ。で、あの今このね、ウッツォンのね、紹介をしているテクニックカルチャーっていう本があって、この本は、ケネス・フランクトンが書いてるんですけども、まあ、いわゆる例えばこう中庭を囲んで L 字型にボリュームがあって、で、まあ、あの刀流れにして内側にこう、低く作っていくようなね、そういったこう集合住宅で、まあ、このタイプをユニットにしてたくさん並べたりとか地形になぜましたりとか、そのパターンは結構いくつかやってるんですよね。集合住宅、まあ、この壇上の集合住宅とかもそうですし、あとはあの公共建築的なものをいくつかやっていて、例えば教会とか、あの大きなショッピングセンター的なものもやってるんだけども、ちょっと不思議なその感覚とニュアンスを持ってるんですよね。ウッツは確かね、あの今息子だか誰かがあの継いで事務所を確かやってると思うんです、まあ、つい割とつい最近亡くなったんですけどね。あの構造とそれから表現とこう空間計画みたいなものが非常にこう面白いユニークな形をしていて、確かあの保坂武さんもですね、あのこのウッツォンのバスベア協会がすごく良かったっていうふうに言ってるんだけども、あのなんかこの人はこの人で本当にちょっと特筆すべきね、あの建築物をですね、あのいろいろこう作っていますよ。だからシドニーオペラハウスだけがどうしてもこう目にいっちゃうんだけども、あのそうじゃないものもあって、このバスペア教会っていうのは結構よく出てくるんだけども、この屋根の形がすごく不思議で、あの遠目に見た場合にはその断面計画として普通のこうフラットな屋根なんだけども、内部空間に非常にこう曲面的なね屋根が作られていて、外部と内部が全然こうなんか表情が違うんですよ。まあ、これはある意味シドニーのオペラハウスもそういうところもちょっとある。貝殻のようなシェルの形がそのまま中に出てきているところもあれば、そうでないところもあるので、まあ、非常にこう面白いかなって思いますよね。まあ、たださ、建築家としてやっぱりちょっと正直不幸だよね。自分がコンペで勝ってさ、でこのコンペの審査員もすごかったんだよ確か。ちょっとあの今すぐ名前出てこないんだけど、すごい人たちがコンペの審査員でいて、せっかくさ、これ大々的な国際的コンペで選ばれたのにさ、しかもさ15年もかけてやり続けてさ、しかも移住したんだよ、住むためにね、デンマークから。それが結局もうオーストラリア政府にお前はクビだって言われてさ、それ失意のうちに帰ったんだよ。すごくない？
そんなことあるんですね
これへこむよね。へこまない？僕だってへこむわ。どうかな？
へこむどころの騒ぎじゃないですよね
そうだよね。
最終的にはやっぱ自分の目でというか空間を体験したいのが誰しも
そうだよね、
思うんじゃないですか。
うん、そうだよね。だってこんなに大きな模型まで作ってさ、あと一歩のところだよ。よっぽど腹が立ったんだもんね。
何したんですかね。
そうない。作るのどうですか。
そうですね。まさに10年ぐらいかけて一番人生のいい時というか、働ける時の結果がこのような形になるって途中で。
本当だよね。
相当悔しかったと思います。
悔しかっただろうね。はい、だけど結局もう政府との喧嘩だから、結局オーストラリアにこう足を運ぶことができなかったんですよね。でもそれがまた不思議なことで、結局にもかかわらずこれが世界遺産になっていて、オーストラリアだけじゃなく世界を代表する建築になってるからさ、本当に不思議だよね。でこれちなみにね、今ここに新建築 の建築20世紀って本があるんですけども、ここの解説に載ってますけども、このね下の基壇の部分、黒いそのコンクリートの基壇の部分っていうのは前のピラミッドから着想された、基壇部なんですよね。ピラミッド、まあ、ピラミッド の基壇のような感じは確かにしますよ。で上はそのゴシックのリブボルトのような形、要するにゴシックの大きなそのこう屋根ですね、そういったこう建築、要するにこう教会的な建築のそういったイメージがあって、そういう意味ではある意味その世界史的なその建築のね、いろんな歴史がここに反映されて投影されてるとも言えるね。 だからそういう意味ではこうなんだろうな、こうその古代の建築と中世の建築が近代建築において融合されたみたいなね、なんかそういうふうなこうイメージもあるのかなと思いますよ。まあね、まあこういうオーストラリアは例えばいろいろこう旅行なんかで行く人も結構多いですけども、まあこれも一回は見といたらいいんだろうなと思うけどな。キュウヤだってさ、大体今20代半ばぐらいでしょ、大体ね、おまかに言うとね。そうするとさ、まあ20年ぐらいかけてちょっとずつ見ればいいんじゃないかなと思うよ、20年ぐらいかけて、うん、そしたらまあそんないっぺんにたくさんどうせ見れない、見れなくていいから、まあ例えばそうだよね、こう 2,3 年に1回ぐらいなんかどっか海外行くとか、20年ぐらいかけてちょっとずついろんなものを見たらさ、人生も楽しいんじゃないですかね、というふうに思いますけどね。そしたらね、まあこれウッツォンの作品に関してはまあこのぐらいにしたいと思いますけども、今日はねちょっとサブテーマ的に海外旅行とか海外に行くことっていうようなことを少しまあサブテーマにしようかなちょっと思ってて、っていうのはつくり君はついこの間まで結構海外に長く行ってたっていうのもあるし、まあ、倉持君ももうすぐちょっと海外旅行に行くっていうのもあると思うので、海外で生活したり海外に行くっていうのはどういうことなのかっていうのを、まあ、ちょうどタイムリーだから、まあ、せっかくだからつくり君も卒業するしちょっと言ってみますか。どうですか。
そうですね、まあ、僕はヨーロッパ特にそのフランス、ベルギー、オランダ、ドイツの各都市を主な主要な都市を回ってきたんですけども、
すごい回ったね。
まあ、そうですね、かといって、まあ、その1ヶ月ぐらいの、うん、限られた時間の中でいくつかのものを見てきたので、あまり長く滞在はできなかったんですけれども、うん、まあやっぱ一通りこう終わって考えてこう出てくるものとしては、やっぱりその、まあ、建築、それぞれの建築を体験するってもちろんだと思うんですけど、やっぱりその都市、その街の作りとかっていうものがやっぱり実際に歩いて一つ一つの建築を回って体験していくっていうものが、まあ、ものすごくその都市のスケールっていうものにすごく圧倒されるというか、なんていうんですか、本当言葉にできないんですけども。
そのさ、まずフランスではどの都市を回ったの。まあ、
フランスは本当パリだけで、ね、パリで主に5日間回っていて、やっぱりそのお金がないものですから、できる限り歩いて移動したくて、でってなると、まあ、主に歩いて移動するとかなりパリの中では限られた場所しか歩けないので、うん、まあ、完全には理解できなかったと思うんですけども、うん、まあ、主に軸線上の都市計画とか、うん、あとはちょっと外れたそのフランス国立とかっていうものをある程度回ったりしました。
サボアテとかも行ったの。
サボアテはちょっと時間の関係で行けなかったんですけども、うん、
なるほど。あとはじゃあその例えばベルギーとか、はい、オランダとかドイツはどういう都市を回ったの。
そうです、ベルギーはブリュッセルを主に回っていて、うん、で、まあ、偶然友達がいたので、うん、そのベルギー自由大学の方にちょっと、うん、顔を出しまして、うん、スタジオを見たりとか、うん、まあ、向こうの、その建築学生っていうのは、うん、まあ、結果的に日本人と変わらずかなり遅くまで勉強している状態で、それは貴重な体験だったんですけど、
石巻のワークショップの時に来てたよね。
そうですね、はい、うん、
そうですかね。ドイツはどこ行ったんですか。
ドイツはまあ、かなりいろいろ回りまして、うん、ケルン、シュトゥットガルト、うん、あとフランクフルト、うん、でニュルンブルグ、うん、でちょっとミュンヘンもちょっと行ったんですけど。
結構行ったんだ、ね、
はい、あとベルリンの方
です。なるほど。そうするとさ、まあ、僕もねヨーロッパ旅行いろいろ自分でね貧乏旅行したことあるけど、いろいろこう横断してその国を回ってみたらさ、その違いとか印象とかってどうだった。
そうですね、かなり、まあ、まず街の雰囲気が違うというのが本当に大きいと思うんですが、まあ、例えばブリュッセルであれば中心市街地 の歩行者スケールというか、かなり幅員も狭くて、その分建築に対するアプローチの仕方が変わってくると思うんですが、まあ、それはちょっとオランダのユートレヒトにもちょっと似ている部分があって、まあ、そういうところがかなり親近感というものが湧くんですが、まあ、ドイツだと車中心の社会で、やっぱ建築のいでたちというか、その佇まいの仕方もかなり変わっていて、まあそういう部分では変化を感じました。うん、
なるほどね。結構あれ本当にさ、ヨーロッパってさ地続きだけど、国によって確かに全然違うよね。なんかオランダとフランスなんか全然違うしさ、やっぱり国の ある成り立ちとか気配とかもちろん法律が違うってこともあるからそれがこう如実に出るよね、なんかね、国境を越えた瞬間にね。じゃあ倉持くんはどう？倉持くんはじゃあちっちゃい時から結構海外行ってたの？
いや、2カ国ぐらいなので、はい。
どうですか、海外に行くっていうか。
そうですね、先輩もちょうど帰ってきて、先生もその何カ国かかなり行ってると思うんですけど、その充実した、まあ、過ごし方というか、その見方をなんか教えていただけたらなと。
もう行ってきたの？
いや、これからです。
これからですね。
はい、11日から5日間ぐらい行ってますね。
まあね、僕は思うのはね、やっぱりそんなにこうプロっぽく見る必要はないと思うんですよ。それは何かこう、例えばマニアックにディテールがどうのこうのとかっていうのはさ、みんなそんなあんまり分かんないし、まあ今さっきつくい君が言ったけど、街も含めた全体をいろいろ経験すればいいと思うんですよね。それでやっぱり、まあ、安藤忠雄さんも言ってたし、僕もそうでしたけど、さっきつくい君も言ってたけど、まあ、やっぱりとにかく歩くっていうことは大事だよね。でも何百キロ歩きましたよ。僕1ヶ月ぐらい行って200キロ以上歩いたよ、うん、ヨーロッパずっと貧乏旅行で僕もお金ないから、やっぱり歩いて自分の足で確かめるっていうかね。要するになんかヨーロッパなんて結構石畳とかも多いから、歩くことで何かこう感じ取るって確かにあるよね。ある、うん、一歩一歩歩くことで、うん、で歩いて楽しいところがまた結構多いからさ、旧市街地は、うん、例えばバルセロナなんかもさ、市街地含めたらものすごい広いけど、でもあれを延々と歩いてみるっていうのは結構いいと思うよ、うん、なんか文字一個の丘があってさ、磯崎新さんのシャンジェル・ディ・パルツとかね、それからミス・ファンデル・ローエのバルセロナ・パビリオンとかあるんだけど、そこからもうね、ちょっと頑張ってガウディの建築まで歩くとかさ
距離が、
そうですね、そうだから、その水平移動の歩くっていうのもそうだし、あとは上に登るっていうのも結構あるから、結構ガウディのさ、サグラダ・ファミリアもそうだし、はい、いろんなこう上に上がれるとかいっぱいあるね。セントポールとかもそうだしね、うん、上に上がっているっていうかさ、うん、そうするとその日本の街並みとヨーロッパの街並みの差異っていうのがよくわかるのが、ヨーロッパっていうのは極めて中心性が高いっていうことが非常によくわかるんですよね、うん、日本っていうのはさ、磨かれする都市の中で牧さんが言ってるけど、隠れたところにその神社とかお寺を作るから、端っこのに作って参道があって、それからこう階段を登っていって森の中に隠れたところに奥に作るじゃんか、うん、でもヨーロッパって小高い丘の中心に教会とか庁舎を作って、その周りにいろんな住宅が、巡ってるっていうのパターンが多いからね。だからその街の構造がはっきり分かるっていうことはやっぱり見てて醍醐味として面白いよね、うん、あとはやっぱりその宗教建築の気配がアジアとヨーロッパって明らかに違うので、そのゴシック、まあ、特にゴシック建築 の、 そのボルトとかね、内部空間の垂直性みたいなものが、まあ、日本の建築だって決して垂直性がないわけじゃないんだけども、その違いが何なのかっていうのをこう肌で感じ取るっていうかね。だからね、もちろんそのメジャーな建築見ることも面白いし、日本でもそうだけど、フラットヨーロッパって教会入っても誰でも入れるから、教会になんかどんどん入ってみるって結構いいと思うよ、うん、どこでも基本的にウェルカムだから教会って、うん、でこれはね、日本も実はそうで、教会って実は建築見学の穴場なんですよね。だいたいよっぽど大人数とか失礼なことない限り、突然行ってもウェルカムで見せてもらえるところが結構多いから、教会って、うん、まあ、東京なんかにも教会たくさんありますし、特にヨーロッパに行ったら教会をたくさん見るっていうのはただで見れるし、その空間の気配を感じ取り、かつそのなんかちょっと疲れた時に休むみたいなさ、うん、っていうことを僕もよくやってたけどね。まあ、歩き続けるしかないんじゃないかな
歩きます
それがいいよ、なんかね、君ら若いから全然歩けるよ、うん、そうだね。僕なんか今さ、ね、僕いつもね、あれなんで万歩計持っててずっと歩いてる、万歩計毎日毎日ね、目標ね、こうね、万歩計持ってて、それでね、ずっと丸の内とか皇居とかずっと歩いてるんだけど、そうすると本当に東京のね、都市の成り立ちよくわかるね。僕だからね、僕 NHK カルチャーでね、講師をやっていて、ずっと東京回ったりとか、まあ、調査やってたりやってね、僕東京のことはね、相当詳しいんだ、相当詳しい。もう本当に重要文化財がどこにあったりとか、登録有形文化財がどこにあったりとか、地形とかね、かなり頭に入ってるね。うん、 だからまあなんか歩き回ってそこが分かるぐらいになればいいんじゃないのっていうふうに思うわ、うん、
そうですね。
まあ海外に行くっていうのはつくい君どうだった？つくい君は結局半年くらい行ってたのかな。
そうですね、イギリスも含めるとそうですね、大体半年いかないぐらい。
まあつくい君はな、あの少し英語はできてたけども、それもちろんカルチャーショックもあっただろうし、はい、半年海外にいてさ、まあいたっていうか実際生活してたわけだろうけど、はい、どうでしたか、その日本にいてね。
そうですね、戻ってきてやっぱり、まあ、向こうに行くとやっぱり日本で当たり前のことができないので、
うん、例えばどういうこと？
まあ、例えばですけども、本当に生活、例えばあのくだらない話なんですけども、携帯電話っていうものがまず当たり前のように使ったものがないので、うん、でやっぱりその分どうやって過ごすかとか、当たり前にその時間の潰し方というか、やっぱりそこで自分がどうしようかと考えたりとか、やっぱり周りとの比較が常に行われるので、日本人じゃないので周りが、やっぱり毎日毎日新しく考え直して生きていく。すごく、今の 今後に役立つのかなっていう気がしますけど、
うん、そうね。いやそれはやっぱり重要だろうね、まあ要するに孤独じゃん、孤独だと思うんだよ、携帯もなくて、はい、あんまり知り合いがいないって。でもそれを何かこう自分の中で確かめてずっと考えるっていうのはすっごい大事なんだと思うね、うん、まあね本当に僕なんか時々授業でも言ってるし、なんかラジオでも話してるんですけどね、もう携帯電話とかね、スマートフォンずっと見ててもね、いいことないよ、人生においていいことない、絶対そうだもん、うん、あれは本当にこうスマートって頭がいいとか賢いって意味だけど、スマートフォンに埋没すればするほどバカになるね、うん、絶対そうだよ、何も言えない、うん、いやまあこれはね、まあ僕らだって、僕だってもう iPhone を使ってるから同じなんだけど、だけどなるべくそこから離れるようにした方がいいなというふうに思うね、うん、そう思いますよ。まあ、そしたらつくい君も良かったじゃないですか、経験してね、
勉強になりました。
それでさ、じゃあさ、行って帰ってきたら日本がいいと思った？
はい、それは思いますあの、まあ、いろんな意味で、まあ、建築のこともそうなんですけども、まあ、いいというか、まあ、才が先生が先ほどおっしゃったようにすごく体感できるので、で、そうです、その中でやっぱり日本人として生きていくっていうことが、まあ、建築だと思うに本当にグローバルにな社会になっているので、まあ、そこで日本人としてのアイデンティティがどういうふうに建築に現れるのかなっていうのはすごく考えますね、うん、
なるほど。でその今の話でね、ちょっとだけね、今また思い出したっていうかね、これちょっと言おうと思って忘れてたのが、実はヨン・ウッツォンっていうのは日本建築にものすごく関心を持ってたんですよね。で実際その日本の建築の話をしていて、まあ、例えばね、これ今テクトニックカルチャーでね、これ見ると少しだけ読みますけども、ウッツォンのシナとの関わり、まあ、シナってのは、まあ、要するにアジアのことなんですけど、アジアとの関わりは1959年に始まる。この時彼は、まあ、アジアと読み替えますが、アジアの伝統的な建設工法を研究するために極東に赴いたっていうふうに書いてるんですよ。でやっぱりね、この、まあ、日本も含めたいろんなね建築に非常にこう関心を持っていたんですよね。で例えばここに書いてあるのは、まあ、シナってこれ中国なんですけども、シナからの来て彼は日本にも立ち寄り、もう彼っていうのはウッツォンのことですけどね、日本にも立ち寄り、そこで元々のシナ建築、要するにその中国の建築からさらに繊細に調整され異なったもの、とりわけ日本の家屋に見られる標準化された間仕切り、障子だよねとか、シャッター、雨窓やモデュラー式の、床板、つまり畳といった日本の伝統的な建築の当時法にも出会っていると。要するにその日本の建築の作り方ということですよね。それをね、実はウッツォンは研究してたんですよ。で面白いのは、このウッツォンは日本の建築を簡単に非常にね、シンプルに示すスケッチを描いていて、それが屋根の絵なんですよね。で要するにこれシナ寺院のスケッチって書いてるんだけども、屋根が基壇の上に浮いてると。要するにこうアジアの建築って屋根なんだっていうようなことをね、まあそのヨーロッパ人の目から見抜いたわけですよね。でこれは実はそのシドニーのオペラハウスとちょっと気配が似てんですよ。基壇があって屋根があると、ある意味そのシドニーオペラハウスって屋根だけの建築だからね、うん、だからね、そういう意味でもね、このウッツォンっていうのはある意味そのヨーロッパとアジアの建築との統合っていう風なイメージもあったし、まあある意味そのオーストラリア自体がさ、ヨーロッパから離れたさ、ちょっと微妙な場所だからさ、そういう風なね、その文化的な背景もこの建築の中にはテーマとしてあったんですよね、うん、 でもさ、まあ、ちょっと話がいろいろこう、まあ、雑談的になるんだけどさ、やっぱりこう海外に行くとさ、日本がいかにね特殊ですごいかって本当思うよね。だってさ、これだけ地震があるのにさ、電車がむちゃくちゃ正確に動くじゃん。これもう海外でありえないから、もうだって2分ぐらい遅れただけでさ、アナウンスでさ、申し訳ございませんとかさ、言わなくていいなと思うじゃん。海外で絶対言わないよ。もうだってインドとか行ったら平気で2時間ぐらい遅れるもん。当たり前だから、それが平気で2時間遅れる。そういうのどうだったよ、作る
の。そうですね、まあ本当に日本の交通機関は異常なほど高度というか、
すごいよね。すごいと思います。このサービス体制って本当すごいと思うわ。だからね、やっぱり日本ってね、やっぱりあるその文化的なポテンシャルをやっぱり持ってるなと思うんですよ。もちろん建築的にもそうだし、何かこれだけのね、ある緻密なね、繊細なね、ある体系っていうかね、そういうシステムを作るっていうことはそう簡単なことじゃないと思う、きっと、うん。まあヨーロッパだとよく言われるのはドイツとかはね、日本に近いって言われるけど、ドイツとかスイスはね。ただまあドイツスイスってのは地続きの中で出来上がってるし、日本とイギリスが似てるかっていうと似てるとこもあるけど、島国でやっぱり違うと思うんだよね。だからまあそのある日本の特性みたいなものをよくよく突き詰めた上で、それをその建築に生かしていくっていうことはやっぱり可能性としてあるなっていうのもね、うん、まあそんなとこかなと思うけども。そしたらさ、まあこれで終わりにするけどね、まあ、津久井君はまあね、大学院から来て研究生として1年いたから、まあ、修士の2年間含めて3年間ってことで、まあね、卒業になるけど、なんか最後一言言ってみるとどうですか。
いや、本当3年間いても周り同期は今仕事してる状態なんですけども、まあかなり、まあ、今の自分何が必要なのかとかっていうことをいろいろ含めて考えて、まあ一人思うのが、まあ、もっと勉強してみようかと。
そうか、まあ、まあ勉強してたけどな。でもな、まあ机も結構いろいろ一緒にタイのワークショップにも行ったし、いろいろやったけどな、うん。じゃあ倉持君もどう。倉持君もね、卒業してまあね、はい、仕事をするっていうことになると思うんだけど、どう
する。耳ゼミから、まあ、数えて2年経つんですけど、
そうだね、
まあ、先生の考え方だったり、まあ、この思考というのが、まあ、就職じゃないんですけど、まあ、そういうことにいろいろ役立ててるなってこうひしひし感じてる部分はあるので、入れてよかったですね、
うん。まあね、まあいろいろなんだかんだっていろんなこと一緒にやったよね、はい、それは結構良かったなと思うよ、うん。そうだね、まあね、あのみんなとやったことは研究室本にもいろいろまとめることができたしね、うん。まあなあ、人生っていうのは本当に予期せぬことがいろいろ起こるし、まあ自分だって変わっていくからさ、やっぱりね、まあ、なるべく腐らずに自分の志っていうものをどっかで持ち続けるようにした方がいいと思うんだよね、なるべくね。もうこれはね、絶対こうだったらなかなか言えない、僕だってそれは偉そうに言えないけど、何かそういうようなことを自分の中で考えるっていうか、 今の自分にとって大事なことが何かっていうことを考え続けるっていうのが、それはきっと意味あるなと思うんだよね。よく昔さ、僕らの世代だとさ、昔鈴木なんとかっていう人がね、 NHK の、 あのアナウンサーでいてね、その人の本がむちゃくちゃ爆発的に売れたのね。もうみんな読んでて、図書館に行ったらもうすっごいずらっと並んでてさ、すごい有名なアナウンサーで、その人が例えば20代にすべきことは何かとか30代にすべきことは何かっていう本をね、いっぱい出してみんな読んでて、僕も読んでたんだけど、でまあみんな20代半ばじゃないですか。そうするとね、まあ20代のうちに何やるのかなっていうことをちょっと漠然と考えておけばいいと思うんだよね。シフトチェンジするからさ、大学出たらね、うん。ただまあね、やっぱりこう、社会に出たらまあきっと理不尽なこともいろいろあるだろうし、なんかこう思い通りいかないこともきっとあると思うんだけど、なんかこう柳のように受け流して、でも自分のなんていうか志とかそういうものはなんかこう大事にし続けるっていうかね、まあそんな感じかなと思うけどね。まあ、君らはなんかぜひ、僕は思うには、僕の希望としてはやっぱプロフェッショナルとしていろいろ仕事をやって、なんかいい仕事をやっていってほしいなと思いますよね。すごい大冗談に振りかざした言い方するとさ、やっぱりなんかこう日本のその文化とかね、いろんなものを担うのは、まあ、君らだろうなっていうふうに思うし、 ちょうどオリンピックが来るからタイミングいいと思うんですよね。オリンピックの何かしらの仕事に関わる可能性は極めて非常に高いと思うんでね、っていうふうな気がしますので、まあね、倉持くんなんか特にオリンピックがテーマの鈴鹿設計だからさ。じゃあね、今日はこれぐらいで収録は終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。